こんにちは。
こんにちは。
マーケターズライフハックシーズン2。
シーズン2ということで。
はい。のエピソード1ですね。
はい。
はい。もういよいよ始めたいと思います。
よろしくお願いします。
はい。これ予告編で言ったようにシーズン2はですね、フューチャーテクノロジーインスティ、フューチャートゥデイインスティチュートが作った年次レポートの中から、はい、マーケティングに関係ありそうなものをですね、皆さんにご紹介するという、はい、そういう、まあ、内容でいきたいと思います。で、今回はですね、そのレポートの中の番号でいうと234、これがマーケティングに関係あるよって書いてあったんで、それもちょっとまとめてね、ご紹介しちゃおうかなと思います。
なるほど。
まずですね、タイトルだけいきましょう。2っていうのが、ユビキタスデジタルアシスタント。
ユビキタスデジタルアシスタント、
はい。まあ、ちょっとまず言いますね。次、3がビッガーロールフォーアンビエントインターフェイス。
アンビエントインターフェイス、
これちょっと日本語に訳したらいいから、ビッガーロールだからより大きな役割が、はい、アンビエントインターフェイスっていうのは、なんてアンビエントって環境に溶け込んでるみたいな意味なんですけど、うん、そういうインターフェイスがもっと大きな役割を持ってくるよってことですね。
なるほど。
で、4番ディープリンキングエブリウェア。
ディープリンク、
まあ、これはなんてディープリンクは訳しようもねえな、これはもう。
そうですね。まあ、でもディープリンクの話、シーズン1でもしましたし。
しましたね。はい、分かってますね、これを聞いている方は。うん、はい。なんで、ちょっとこのね、3つが一塊になってたんで、それの話をしようかな、なんていうふうに思っております。
はい。
はい、で、なんか、似た井君は、はい、なんか、電話をした話から、唇を切りたいということだったんですけども。
昨日ですね。
はい。
僕、嫁に電話したんですよ。
はい。
で、ただ、なぜ電話したかというと、はい、スーパーにいたんですね、僕は。
うん、
で、嫁は先に家に帰って、
はい、
ご飯を作ってました。
はいはい。
って言った時に、何か買い忘れがないかっていうのを聞きたかったんです
よ。なるほどね。はい。
でも、料理してる時って、うん、電話とか出るのめんどくさいじゃないですか。
まあね。うん。
鳴ってることに気づかないとかもありますし。うん、で、そこで僕は何したかというと、うん、キッチンにはですね、うん、エコーがあるんですよ。アマゾンエコーが。
似た外形らしいですね。はい。はい、
で、アマゾンエコーには、うん、電話をかける、呼びかけるっていう機能がありまして、
うん、
で、それを使うとスマホから、うん、相手が取らなくても、うん、ダイレクトにその部屋の中に音声通話をこう通すことができると。
向こうが、でも、受けるって作業するんでしょ？
しないです。
しない。いきなり呼びかけられるの？
はい。
は
い、おーいっつって。で、何が起きたのってなるんですよ。
うん。
知らない人は、
うん、
けど、まあその方が便利じゃないですか。
まあそうね、
はい、
取るっていうのがないからね。
そうなんですよ、うん、だからこれから全部の電話そうしてって言われたんですけどってぐらい便利なものが家の中にあるなと思ったんですよ、
うん、
でそれはどういうものでできてるかというと、うん、A さんというデバイスというよりは、アシスタントによってこれが実現されてるわけじゃないですか、
うんうん、
っていうのをこのデジタルアシスタント、ユビキタスデジタルアシスタントっていうのを見て思い出したんですね。
002のやつですね。はい、ユビキタスが、まあ、どこにでもあるってことか。
はいはいはい。
うん、だここでも記事でも書いてありますけども、このなんかスマートスピーカーっていうのか、DA っていうのか、もう DA って訳されてるんだね。
DA、
うん、
デジタルアシスタント。これは言っていいんですね。Siri、うん、は言っていいんですね。
そうですね。
A さんは呼んじゃダメで、
うん、
あとは Google もですか。
なんで呼んじゃいけないの？
呼ぶと反応しちゃうからですよ。
ああ、今ここでってこと？
いや、ここでじゃないんですけど、
これ聞いてる人が、これ聞いてる人がね、意味が分かった
の流れちゃうかな。家の中で反応しちゃ
うんで。なるほどね、そうね、
はい、
A さんね、
A さん、はい、
そういうのがですね、もっともっと生活に溶け込んでくるようになって、はい、まあこれででもフューチャートレンドって言ってるけど、
はい、
なんかこの番組聞いてる人にとってはすでに知ってるよみたいな話かななんて、
そうですね、
思ってね、僕的にはね、ここはね、そんな面白くなかった。
なるほど。まあ、一応ここに新しい情報かなっていうところで言うと、うん、2018年に4000種類のガジェットに入ってたこのデジタルアシスタントが今や2万8000デバイスまで増えました。
すごいね、うん、だってあれ CTEC なんか行くと、はい、この A さんに対応したデバイスっていうのがいっぱい置いてあったって、
ありましたね、
記事を読んだんで、
うん、
多分それがね、ホーム
はい、
ホームではハブになってくるっていう風にデバイス名が考えてるってことやな、
うん、そうですね。もう結構、
うん、
普通の Bluetooth スピーカーに、うん、A さんも G さんも、うん、S さんも入ってますみたいなやつありますよね、
うん、ああそうなってくるんだよね、は
い、
きっとね、
まあ、そういうのも含めて 2万8000デバイスっていうのは、まあうん、そんなに驚きじゃないかなって感じですかね、うん、
はい。これが002ってやつね。で、003です、僕が面白いなと思ったのは。
はい、
このアンビエントインターフェイス。 まあ、これ別の言い方をするとゼロ UI なんて書いてありますけど、
ゼロ UI、
まあ、まあ、ユーザーインターフェースですよね。それが、まあ、全く意識しない UI っていうのが生活に溶け込んできますよと、登場しますよという話ですね、うん、それでですね、そんなことってあるのと、
はい、
その、まあ、ゼロ UI って言っても、まあ、それは大げさに言ってるだけで、本当は何かしら UI がないと、まあ、人間のね活動とか全く取得できないわけじゃないですか。
そうですね、
うん、
キーボードもいつの間にだってもなくなってないし、
そうだよね、うん、じゃあ何なんだろうっていうのを考えるとですね、
はい、
これちょっと ヒントっぽいことが書いてあって、
はい、
記事の中ではヒアラブルって書いてありますね、
はい、
まあ、ヒアラブルって、まあ、ググるとですね、まあ、音声を、なんだ、音声を聞くための、まあ、イヤホンか、
うん
うん、そんなことなんかヒアラブルみたいに言うらしいんですけど、
はい、
まあ、うん、僕はここでピピッときました、
うん、
これもね実はね僕たち身近にもうかなり来ていて、エアポッツですね、
はい、
エアポッツ耳の中に多くの人がもうすでにねなんかずっと入れてる人、
はい、
っていうの結構いるらしいね、
うん、
その昔は、音楽を聴くときにだけイヤホンをかけるみたいな感じだったじゃないですか、
はい、うん、
有線だしちょっと邪魔っ気だしずっとかけてるってことなかったですよね、
はい、
でもエアポッツになると無線なんで邪魔っ気感がまあないわけですよね、
うん、
でなんかそんな大きいわけでもないしさ、そのイヤーフックとかついてると、あ、耳についてんなみたいな感じするけど、
うん、
エアポッツでそれないじゃないですか、
はい、
とかなんかずっとかけてる人が結構いるみたいで、で記事なんかいろいろググるとですね、
うん、
やっぱ会議なんか行くときにも会社でね、
はい、
エアポッツをかけてくる若手とかねちらほら出始めてるらしいよ、
うんうんうん、
でそれ大人の人から、ま、大人の人から見るとこいつなんだ音楽聴きながら会議出てくんだかよって、
はいはいはい、
思っちゃうんだけど実はそうでもなくて、そういう人たちはね、うん、もう音楽をかけてないんだよ、
はいはいはい、
ただなんかもう耳にずっと入れてることを忘れちゃうみたいな、うん、それだけもう体と一体化したそのヒアラブルデバイスとしての AirPods、
うん、
この存在はねちょっとマーケターとしてはね意識しておかなきゃいけないのかなと思いますね、はい、
これゼロ UI、うんのところに書いてあるのが、うん、まあ、人間は1日2万回ぐらいのディシジョンメイキング、うん、意思決定を下してると、
うん、
っていうのはもうなんかそのな何がこの例として書いてあったか忘れましたけど、うん、すごい細かいことからなんかメガネかけるとかかけないとか、
ね、そうスマホをね今チェックしてメッセージが来てないかどうか確かめるみたいな、うん、それも全部判断だって書いてるんだよね、はいはいはい、
っていうのをこのヒアラブルデバイスたちが、うん、勝手に意思決定を代わりにしてくれることによって、うん、まあ、ユーザーインターフェースとインタラクションしてないにもかかわらず、うん、情報提供されるみたいなことがゼロ UI だみたいな、
まあ、そうだね、そういうこと書かれてますね、
ですよね、うん、っていう中で、うん、その人間に今一番近いデバイスっていうのは何かっていうと、うん、AirPods なんじゃないかっていう読みですか。
僕はそう思いますね。
なるほど。
今この時点では2019年、
うん、
夏、
まあ、確かに普段自分の家の中で、うん、勝手に語りかけてくるものとしては、うん、A さんかかった語りかけてきますけど、
うん、外出しちゃったらさついてこないでしょ。
そうなんですよね、うん、
これですよ S さん、
うん、うん、宮崎さん家で、うん、Google さんがいるじゃないですか。
いますね、はい。
なんかゼロ UI のことあります？
ゼロ UI か、 Google は勝手に話しかけてこないよね。ずっと聞いてるのかもしれないけど。
なるほど、
うん、
僕 A さんにはですね、うん、カスタムレスポンス的なものを、うん、カスタムレスポンスじゃないんだな、
うん、
カスタムアラート的なものを、うん、設定していて、
はい、
朝、時間がないわけじゃないんですけど、うん、朝時間って気になるじゃないですか、
うん、
なんで5分おきに時報を読み上げるように設定してますね、うん、
なるほど。
これもゼロ UI かなみたいな、
うん、
っていうのはA さんにはやってるんですけど。
でもそれ5分ごとってあらかじめセットしていくんでしょ。
あ、そうですよ。
本来あるべき姿は、
はい、
例えばこのままのペースでいくと、うん、間に合わないみたいなね、そういうこと言ってくれるといいんじゃないの。今日ちょっと寝坊しちゃったから、はいはいはい、7時半だったらご飯を食べ終わっていなきゃいけない、はい、なぜかまた食べてますねみたいなね。
なるほど。
その辺汲み取って言ってくれると、
つまりお母さんみたいな
こと言ってくれるってことですか。お母さん、そうそうそうそう、
まあ、確かにそこまでできたら相当完璧ですね。
完璧ですね、
うん、
でもまあ行くんじゃないの、そっちの方に。やっぱりね、
はい、まあ、ただ、うん、この今 現在の時点で、うん、まあ、ちょっとした意思決定を一つ少なくしてくれるっていう意味では、うん、まあ一つそれかなっていうのと、うん、あとちょっと最近聞いた話なんですけど、うん、あのエクスペリア1とか言ってるかな、うん、なんか、あ、違う、
スマホ？
スマホじゃなくて、ごめんなさい、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、AirPods みたいなやつで、うん、あの環境音を聞きながら音楽聴けますみたいなやつ、うん、ソニーが出してるんですよ、
うん、
でそれだと、Android を使ってる人はすごい便利だっつってて、
うん、
なぜかというと、その普通 Google のカレンダーとかに、うん、あの予定入れてたら、うん、何分前に通知とか設定できるじゃないですか、うん、その何分前の通知を、うん、まあ、我々 Apple ユーザーはこう、うん、Apple Watch で受け取ったり、うん、あの携帯で受け取ったりするわけですけど、うん、Google、Android を使ってて、うん、そのデバイスを使ってると、うん、耳元で何時何分から次の予定が始まりますみたいな。
なるほど。
って言ってくれるらしいんですよ。
うん、
でこれゼロ UI だなと思って。
そうだね。
でそれが AirPods に来ることを非常に期待してます、僕は。
ああ、まあ来るだろうね、きっとね。
はい、でもまだ来てないんですよ。
なんでだろうね。
常につけてんですけどね、うん、僕も。
ああ、じゃあ、もうつけてば、まあもうミーティング行っちゃったこともあったりする。
あんま、いや、やっぱ会社に来ると一応つけないようにっていうのはちょっと意識しますかね。
あ、そうなんだ、うん、でもね、だんだんそれもね変わってくるんだろうね。
そうですね、う
ん、つけたまんまずっとみたいな、
まあ、できることならずっとつけたまんまがいいんですけど、うん、やっぱその Google じゃないや、うん、ソニーのやつのいいところは、うん、その周りの人の声がちゃんと聞こえてる状態で、うん、なんか、意思決定が勝手にされるじゃないですけど、うん、意思決定じゃないのか、その携帯をちらっと見るとか時計をちらっと見るっていうことをしなくていい、
うん、
っていうのはゼロ UI だなと思ってましたけどね、
うん、そうですね。それでまあちょっとね、ちょっと話変わるんですけど、
はい、
まあ、AirPods、
はい、
そしてつけっぱなしみたいな検索するとですね、はい、結構面白い記事がヒットしてですね、
はい、
ちょっとアメリカの記事なんですけど、これちょっと驚きなんですけど、さっきちょっと一緒にビデオ見てみましたけど、
うん、
アメリカではある調査によるとですね、 AirPods をつけたまま性交渉に及ぶ人の割合がなんと 17%というですね、
まあ、少なくとも調査した中 で
17% いるという、これももう AirPods がもう完全に耳と一体化というか、うん、まあ、なくてはならない存在になっていることの証かなと。
そうですね、まあ、なんか動画の中では別の音楽を聴きたいからとか言ってましたけど
そう男性と女性が別々の音楽を聴いてそれぞれ気分を高めてやるからいいんだみたいなこと、まあ、本当なのかなとか思うんですけど。
そうですね、うん、もうその調査の対象者は誰だったんだろうってすげえ気になりますけど
まあでもそういうふうに調査してみようと思うこと自体がすでに、
うん、
なんかもう AirPods がそれだけ浸透してきた、みんないつもつけてんなみたいな感覚がないと調査項目に入れないよね、そんなの。
そうですね、
うん、なのでヒアラブル、このユビキタス、いやじゃねえ、アンビエントか、うん、アンビエントインターフェースっていうことで耳、エアポーツ、この辺は僕は注目かなっていうふうに思ってます、う
ん、これ2と3の、うん、デジタルアシスタンツの話とアンビエントインターフェースの話で、うん、なんかところどころでサーモスタッツがどうのみたいな話出てきてますよね、うん、
出てきますね、アメリカっぽいですね、
はいはい、だからその意思決定を下すであるとか、
うん、
そのデジタルアシスタントをするための入力についても、うん、まあ、今例えば僕が言ったのは時間手動型の入力でしたけど、
うん、
それ以外の、まあ、温度であるとかっていうのも、まあ、今後入ってくるだろうっていう予測ですよね。
だろうね、それあとは体温とかヒアラブルで耳の中で、
はいはい、まあ、耳の体温とかで測る体温計ありますもんね。
あ、耳で測れるの今、
はいはい、
あ、そうなんだ、じゃあ本当にできるね。
そうですよね、うん、まあ、だからその体温がちょっと上がりましたねみたいな、
うん、
まあ、あのアップルウォッチにもちょっとハートレートが今すごく高くなりました、うん、平常時なのにとかもありますけど、うん、まあ、それをただ知らせてくれるとかいう機能だけじゃなくて、
うん、
それが高くなったんですけど、うん、どうするっていう次のアクションについてもっと出てくるのかなっていうのはこの2つ見ると分かりますね。
はい、ディープリンキングについて何か言うことあります？俺なんかあんまり思いつかなかったんですけどね。これは
ディープリンキングも結構同じような文脈ですよね、
うん、
あ、ここで出てきてるディープリンクってなんかディープリンクには3つのタイプ、
3つの種類があるとか言って、
うん、トラディショナルとディファードとコンテクシュアルっていうやつで、うんうん、トラディショナルは、うん、まあ、ただアプリのところまで連れてってくれるっていうやつで、うん、これディファードなんでしたっけ？
ディファードなんだっけ、忘れちゃった。
あコンテンツまで、連れてってくれる、
うん、
まあ、なので、アプリに連れてってくれるだけじゃなくてアプリの中のコンテンツに連れてってくれる、まあ、これがディープリンクの、まあ、一般的なイメージな気がするんですけど、うん、まあ、コンテクシャルってやつは、うん、さらにそこに何らかの条件を判断して、うん、そのコンテンツのところに行く、うん、じゃなくて何かする、
うん、
例えば
あこれ、ね、例で載ってるのは、うん、あれか、空港に着陸した時には、
うんうんうん、
エアラインのアプリを開いたら、
はい、
ウーバーに連れてってくれるとか、
はいはいはいはい、
そんなの書いてあるね。
そうですね、うん、まあ、それも多分そのデジタルアシスタントの意思決定補助機能みたいなものを、
うん、
まあ、コンテクスト文脈に応じて出し分けるっていうことなのかなと思うんですけど、
うんう
ん、なんかやっぱりその入力に対して、まあ、例えば今言ってたそのエアラインのっていうのは GPS の情報とか、
うん、
今現地の Wi-Fi につながりましたとかそういう情報に基づいてると思うんですけど、
うん、
なんかそういうユースケースをたくさん考えると、
うん、
なんか次の一手が打てそうな感じがしますよね。
そうですね、うん、
なんかいいのありますかね、
飛行場以外で。
飛行場以外で、
考えてこなかったそれは
なんかいつもアプローチから、
うん、
こう平常時と思われる時間に、
うん、
平均のこの心拍数が120を超えましたみたいなことを言ってくるんですけど、
うん、あそうなんだ、アプローチ、はい、そのこと言ってくるんだ。
だから何っていうのがマックスなんですよね。
そうだね。
でその通知が来るっていうことはですね、僕はアプローチを見なきゃいけないわけじゃないですか、
うん、
これ別に見る必要ないよなみたいな、
うん、
っていうのを、まあ、わざわざ通知してくるんですよね。
平常時で120超えたらなんか自動的に119番電話してくれるとかね、はい、そういうのがあるというわけでやばいですよみたいな。
なるほど、
うん、
まあそれで勝手に医者のところになんか連絡が行くとか、
うん、
でもそれでもなんかこう意思決定としてする何でしょう、この本当はこうしようかなみたいなのを、
うん、
人間がやんなきゃいけなかったところをゼロにしてくれるっていうのがすごくいいことなんじゃないですか、ここで言ってることって。
1日2万回もね、人間を意思決定してるわけだから、
まあ時計見なきゃいけないの代わりに時刻を言ってくれるとか、
うん、
そういう、意思決定を減らしてくれる、考えるのを減らしてくれるっていうのがいいこととされているこの文脈からすると、
うんうんうん、
そのハートレートが120超えましたをいちいち言われても、これを見るってことを逆に増やしちゃってるみたいな。
そうだね。
なんかそれで言うとなんかユーザーエクスペリエンス削いでるよなみたいな。
やっぱじゃあ何だよ。でもそれもさ、結構この医療系のことになるとじゃあ何っていうのもサジェストめちゃめちゃしづらいんだろうね。間違ったらどうしようみたいな。
はい。まあなんか、うん、Apple Watch のシリーズ4になると、
うん、
転んで1分間立ち上がらなかったら、
うん、
自動的に電話かけてくれるとか。
それはいいね。だから
そういうのは
年取ったおばあちゃんにはつけとけばいいね、
はいはい、とか、うん、転んだらとかっていうのをこう検知してやってくれるっていうのはすごいいいと思うんですけど、
うん、
なんかそういうユースケースをみんな考えなきゃいけないってことですよね。
だからまあこの番組を聞いているマーケターの方は知らせるだけじゃなくて、じゃあ何、
うん、
ね、じゃあ何っていう、そこまでやっぱ
ね、
やってあげる、
うん、
そこまでやっぱプロダクトの企画プランニングに入れといた方がいいんじゃないのってことやな、
うん
うん、
まあ、自分たちのビジネスに置き換えて考えるといいんですよね、
うん、
なんかわかんないですけど、例えば僕はマイク売ってますみたいな人だったら、
うん、
こうマイクのこうなんだろう、環境音のうるささとかを判定して、
うん
うん、いやこの環境だと録音しちゃダメですみたいな。
あれですね、
それ言ってほしくないですか。僕は欲しい
です。スタイルにできないと、
はい、この環境音
だと、いや環境、まあ、まあ面白いかもね、まあ、一応
いい一応サジェスト
ね。そうね、環境音を取りたい場合もあるからね。
まあそうですね、
うん、
だからそれをこう邪魔しないように学習してほしいですよね。
まあそうだね、うん、
はい、とか、
は
い、なんかそういうこう機能をこう新しくつけるみたいなことを考えていくと、うん、
はい、
何か新しいマーケティング施策が出てくるかもなみたいな
ということでございますね、
はい、
大丈夫ですか。じゃあエピソード1はこんな感じで。
そうですね、なんか、
はい、
最近のネタとかないですか。
これね、これに関係していてってこと。
関係しなくてもいいんですけど。
関係していなく、最近のネタも僕はあれですよ、オート ML ですよ。
あ、オート ML、
Google のクラウドプラットフォーム。オート ML っていろんなシリーズがあって、オート ML なんだかイメージとか、
はい、
オート ML なんかビデオとか確かあったと思うんですけど、
はいはいはい、
まあそれ試したことないんだけど、
はい、
オート ML テーブルっていうのがあって、
はい、
これはまあ まあ、Excel のテーブル、まあ、CSV ね、そういうのを入力しますと。はいはいはい、そうすると、それをもとに、それを学習、教師ありデータとして学習して、やっぱり予測モデルを作ってくれるんだよね。
はいはいはいはい。まあ、その Excel に昔ついてた、あの、なんすか、多変量解析ツール的な、アドオン的なやつですか。
あ、そういうのがあるの。俺、Excel 使ったことないから分かんないけど。
はい。
で、モデルを作ってくれると、じゃあなんか、もう僕がやったのは、ある派遣サイトの、
はい、
応募が案件ごとにどれだけあったかっていう一覧表をバーッとその派遣会社くれるんだよね、
うんうんうん、
もう2万3万行とかあるやつを、
はいはいはい、
それぶっ込んで、
はい、
で、まあ、派遣サイト行ったこと、ある人は分かると思うんですけど、派遣案件ごとにこの案件は私服で OK とか、
うん、
これは午後4時に帰れますとか、これは残業がありませんとか、これは逆に残業が20時間以上ありますとか、だからいろんなフラグが立ってるんだよね、
うん、
でどういう条件の案件が一番応募を集めるのかみたいのを、
はい、
まあ、そういうのなんか、まあ、モデルを作らせるわけさ、
はい、
で、まあ、また新しい案件を今度じゃあ、まあ、僕人材会社いるんで取ってきましたと、
うん、
でこういう条件の案件ですってそのこのモデルにぶち込むと、うん、応募は何件来そうです、
うん、
みたいのを教えてくれるという、
なるほど、
そういうやつです、
はい、
で、まあ、結果としてはですね、派遣会社の人があの経験と勘で言っていたですね、
うん、
4時前に帰れるのがいいですよみたいなとか、まあ大体その通りなんですよ。だから新しい案
件があ
んまりなかったりするんですけど。
なるほどですね。
うん、でもまあそういうのが、まあマシンラーニングとかは言わず、うん、人工知能でやったんですよとか言って、よりそれっぽく聞こえるじゃないですか。
なるほど。
だからこれはでも営業マンが使えると思うんですよね。
はい、
派遣の案件を取りに行くときに、
うん、
その派遣先の人がですね、最近人集まんなくて困ってんだよとか言ったら、
うん、
いや、あの人工知能の分析によると例えば、4時前に帰れるようにして、
うん、
でかつ私服 OK にすると、うん、応募が 20% 伸びるみたいです、
なるほど、
なんて言うと、あ、じゃあそうしよっからみたいな感じになるじゃないですか、
なるほどですね、
かなと思って、
うん、はい、なんかこれって、まあ、例えばですけど、うん、今営業の人がそう言ったわけじゃないですか、
うんうん、
ってことはその営業の人はきっといろんなナレッジがあるんだろうなっていう感じで、
うん、
あの派遣の案件をくれる人、
うん、
発注者から、
うん、
こう見てもらえて、
うん、
あ、じゃあその人が言うんだったら、まあ、確かにそうなのかなってなったとするじゃないですか、うん、でももし仮にですよ、うん、あの Google さんがこうボソッと言ってくれるとするじゃないですか、うん、なんかこう普通に考えてるわけでもないんだけど、うん、この人は朝パソコン来て、あ、うん、今日派遣の仕事するな、多分、あ、派遣の募集の仕事するな、
うん、
この人って言った時に、うん、いきなり Google が、うん、あの派遣の募集の時、うん、4時前に帰れるといいらしいですよって言ってきたとするんですか、ポロッと、
うん、
ってなった時に、うん、まあ、気持ち悪さとかはともかくとして、うん、本当かなって思いません？意味わかります？
わかるわかる、うん、これ Google が言ってきたら、はい、でも俺 Google 好きからかもしれないけど、
はい、
いや、なんかそれなりに理由があるんだろうなと思って、
はいはいはい、
好意的に解釈したかもね。
あ、それそのタイミングが重要な気がするんですよ、
うん、
自分が画面で開いて、
うん、
あのどういう案件のこう募集の仕方にしようかなって言ってた時に、うん、あの Google がそろっとそれを言ってくれたら、うん、あ、そうかっつって、
うん、
まあ、そうかもしれんなって、まあ、なんとなく納得できるような理由があれば、うん、こうそうしようかなってなると思うんですけど、うん、なんかこうタイミングが朝来て、
うん、
コーヒー入れて、うん、さて今日の予定は何だろうなっつって開いてた時に、うん、あの派遣の募集するなって言ってきたら、もうなんかそんなこのタイミングで言われてもみたいな、
うん、
ってあるじゃないですか、
うん、
でそこに至るまでの道のりって結構長いと思いません？
それもさ、でもやっぱビッグデータで、
はい、
例えば月初に求人案件を作るのが多いとかが、
うん、はい、
もう世の中的にデータがぐわっと溜まってくると、
はい、
あ、なんか なんだろう、なんで分かったんだろうみたいな、当たってるみたいなのが増えてくるんじゃないの、
は
い
は
い
は
い、
まあ、そうなんですけど、うん、こう月初にって分かったとするじゃないですか、うん、でも月初なんだけど、うん、朝来てコーヒー入れたばっかなわけですよ、
うん、
その時に言われても、
まあね、
若干みたいな、
まあ、それはそうです、
はい、
ここで話しかけられるようにはなるのかね、はい、どうなんだろうね。
え、でもそれがゼロ UI ですよね。
まあ、そうだね、う
ん、って言った時に、うん、これはいつ来るんだみたいな、
何を学んでそういうようになるかだよね、
はい、いや、 だから
やっぱビッグデータなんだろう、うん、それはな。
だからオート ML とかはすごい来てるけど、
うんうん、
まあ、そこまでできちゃうんですかね、うん、
できちゃうんですかね、どうなんですかね。
とんでもないマシンパワー必要ですけどね、多分
それはまあかなり先の先の話かもしれないですね、そうするとね、
いやそれがこういつ来るのかっていうのがこう来てるんだよっていうのがこのレポートに書かれてると、なんかちょっとすぐなのかなみたいな、でもこうデバイス的には揃ってきてるし、AutoML みたいな誰でもマシンラーニングできますよみたいな環境も揃ってきているんだけど、これはいつ来るんだろうみたいなのがこう多分ここがこのデバイスのなんちゃらがこう数年にわたって乗ってる理由ですよね、
まあそうだね
いつ来るかわかんないけどみたいな。
そうそうフューチャートデイインスティチュートもねそこまで親切ではなくて、例えば人材業界の今みたいな仕事に関してはいつみたいな予測はないです、言っておきますけどね、その辺気をつけとけよっていうレポートなんだよね、これはね、
まあ、仮にあるとすればそういうトリガーが分かりやすいやつについてはゼロ UI に早めにできるんだろうなみたいな、例えばそのカレンダーの予定がみたいなやつってもう完全にあの事前に決まってることなんで分かるじゃないですか、とかその転んだらとかっていうトリガーが近いものは分かると思うんですよ、だから多分メールを開いたらとか、このメールを開いたらとか、この電話番号に電話したらとか、そういうのはなんか、ゲットしやすくて、なんか、なんて言うんでしょう、ゼロ UI で、新しい情報がこう、サジェストされる、お母さんみたいな情報がサジェストされるみたいなことになるんではないかと思うんですけど、どうでしょう。
まあそうだね、そういうのは分かりやすいよね。
でもそういうのが自分の身の回りにないかって話ですよね。
そういうの気をつけて、探しましょうということやな、マジでやったらな。あのアンテナ高くっていうか、
って感じですか。
感度高く、はい、いきましょうということです。はい、まあこんな感じでですね、シーズン2は、フューチャートゥデイインスティチュートのレポートを紹介いきたいと思います。はい、今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。